そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下田屋さんがと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
かつて我々は人類の歴史に切り込む番組をやったことがありますね。最近下平さんは分かってなくてもとりあえずうんってうなずくことがね、多くなりましたけれどもかつて我々はですね、人類がいかにうっかりさんであるかという回をやったことがあるわけですよ。
はい、
それもね、
ありました。
うっかり偉大なものを発明してしまったという、これはですね、第152回ですけども、うっかり発明コレクションというのをやりまして、人類がですね、うっかりペニシリンを発明しちゃったり、うっかり電子レンジを発明しちゃったりうっかり瞬間接着剤をですね発明しちゃったりっていう、そういったうっかりした人類の歴史をですね、お送りしたことがありますけれども、今回はですね、その第2弾です。
う
っかり発明コレクション第2弾。しかも今回は、食べ物、飲み物も含むけれども、これのですね、うっかり発明しちゃったものをですねご紹介していきたいと思うんですね。
はい、
オープニングで一つ言っておきましょうか。下平さんはお酒お好きじゃないですか。どんなお酒がお好きですか。
どんなお酒、基本的にはに、お米をこう醸したやつが好きですよ。
お米を醸したやつ、あれも多分ねうっかり発明だと思うんですよお米を取っといたらね、なんか混ざっちゃって発酵しちゃって変な匂いすんな、でも飲んでみよう、うまいじゃんだと思うんですがもう一方でですね、西洋にはシャンパンってものがあります。
はい、
これ発明ですね。発明してるんです、やっぱりね、シャンパンもね。
発明なんですか。
発明した方ですね、超有名なんですよ。
ほう、
ドンピエール・ペリニオンさんです。
お、
ドンペリさんですよ。
聞いたことある。
あのドンペリさんがですね発明したんですね、これね。
はい、
しかもですね、この方オービレール修道院の修道士なんですね。
え、
あの修道士とか教会ってね、お薬とかね、お酒とね、非常に縁が深いわけなんですよ。お酒もやっぱり薬の一種だったりね、あるいはもう半分魔術といいますか、神聖なものだったりするでしょ。なので、フランスのですね、オービレール修道院のドンピエール・ペリニオン修道士がですね、この方ですね、白ワイン作ろうとしてたんですね。って言いますのも、オービレール修道院がありますのが、赤ワインで有名なね、ブルゴーニュ地方にちょっと対抗しましてね、赤ワインのブルゴーニュに対抗して白ワイン作ろうと、こう思ったらしいんですね。オーベレル修道院のあるシャンパン地方はですね、残念ながら、黒ぶどうの産地なんです。素直にね、赤ワイン作っときゃいいものを、ね、うちもあの黒ぶどうの産地だけど、ブルゴーニュには対抗して白ワイン作ってみようと思ってやったんですね。で、黒ぶど
う
ってね、軽く絞るとぶどうの顔の赤みが入らずにね、白ワインできるんですって。でこのことに気づいて、じゃあ白ワインだって作り始めたらしいんですが、どうして無茶をするんでしょうね、この方はね。シャンパーニュ地方っていうのはですね、気温が低いんですね。でワインの発酵にね、普通1シーズンでいいものを、気温が低いもんだから2シーズンかかるんですって。ゆっくりゆっくり発酵熟成していくんですね。でまあゆっくり熟成してれば白ワインになるんだからいいじゃないと思って、ペリニオンさんは作って待ってたらしいんですよ。すると2シーズンの間にですね、お酒ワインの中に炭酸ガスが発生してしまったんですね。
なるほど。
でなんとかしてね、この泡消したかったんですって。だってそもそもね、そもそもシャンパンを作ろうなんて思ってなくって、白ワインをね普通に作ろうと思ったんですから。なんとかこの泡消えないかなっていろいろ工夫したらしいんですよ。でもね、ダメだったらしいんですねどうしても泡が消えないと。
ほう。
でこれはダメかなと思ったところで、ちょうどその頃ね、うん、時代的にガラス瓶が登場したんですって。
ふんふんふん。
で見た目が綺麗でしょ。
はい。
樽じゃなくてね、中が見えるじゃないですか。
うん。
なので見た目が綺麗で、しかも中で泡がシュワーと上に上がってくでしょ。
うん。
これがですね、貴族の目に留まって大評判になったんですね。
あー、なるほど。
そこでおそらくペリニョンさん言ったんでしょ
う。うん。
これぞシャンパンですと。多分ね、冷や汗かきながら言ったと思うんですよ。
うんうん、
泡出ちゃってるじゃんって言われたらごめんなさいっていうつもりだったと思うんですけども、
うんうんうん、
泡が出て綺麗だねでしょと。だからね、これでシャンパンができて、しかもドンペリっていう名前もついていったと。こういうのがシャンパン発明の、うっかりとその場しのぎでね、シャンパンはできてるわけなんですね。
うん、
今日はそういった飲み物食べ物のうっかり発明コレクションをしてみたいと思います。
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週も村内雑貨店へいらっしゃいませ。村内雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
酒に関する話はもうここまでなので。
え？
もうね、興味をすっかり失ってしまってるかもしれない。今の絵がもう完全に興味がありませんを示してるけど。美味しいものが出てくるから。
はい、
まずね、うっかり発明しちゃった食べ物としては有名なのはポテトチップス。
はい。
これはですね、1853年に発明されました。
うん。
もうしっかり分かってるんですね。発明された場所がニューヨーク州のサラトガスプリングスっていうところです。
ほう。
ここにですね、ムーンレイクロッジっていうところがありまして、これホテルなんですけどね、うん、ここに鉄道王のコーネリアス・バンダービルトっていう方がいらっしゃったんですよ。
はい。
この方の名前ね、あんまり聞いたことないんじゃないかなとは思うんですが、
うん、
コーネリアス・バンダービルトさんっていうのはアムトラックって言いましてね、
うんうん、
アメリカの長距離鉄道網があるんですよ、
はいはい、
これのね、基礎を作った人。あ、鉄道王中の鉄道王ですね、
うんうんうん、
でこの方が来てムーンレイクロッジってホテルに来てフライドポテトをね注文したんですって、
うんうん、
でそうするとね、フライドポテト出てきたものがね、これ分厚すぎるって文句言ったらしいんですよ。
へー。
で、まあ、文句言われちゃったもんだからシェフの方、この方ジョージ・クラムっていう方がですね、うん、ジャーってんで薄切りにしてフライにしたんですね、ポテト、
うんうんうん、
でもね、またね、このコーネレス・バンダービルトさんはまだ熱いって言ってね、突き返してくるんですよ。
へ
ー。これはね、何度もね往復したんですって、まだ熱いって、うんうん、まだ熱いって言って、で何度も何度も突き返されるので、そりゃもうね、うん、シェフはジョージ・クラムさんは怒るわけですね。
はいはい。
で、分かった分かったと、じゃあもうここまで行ったらどうよっていう風にして、最後はね、嫌がらせとしてね、
うん、
あの注文を受けてっていうよりも嫌がらせとして紙みたいにね、薄く切ったんですって。
お
う
お
う
お
う。でこれでどうよと、
うん、
こうすれば、まあ、向こうってポテトをねフォークで刺して食べるじゃないですか。
はいはいはい。
でこうすればフォークも刺さんねえし、お前食えねえだろって出したらですねところがですね、バンダービルトさんはこれ大喜びしたんですね。
おう、
これやがなと。ここまで薄いのが欲しかったって言って、
うん、
で大喜びしてパリパリ食べたらしいんですよ、
うんうんうん、
でそれがあの鉄道のね、コーネリアス・バンダービルトが喜んで食べたってことで、サラトガチップス、うん、まあ、地名を取ってね、サラトガチップスっていう名前で評判になったんですって、
は
い
は
い、
うん、
でこっからアメリカに広がっていきます、
うん、
で日本でも今というかね、もうずっとポテトチップスって人気商品でしょ。
はい。
日本での元祖ってあるのご存知です？
え、元祖？
日本での元祖はね、戦後すぐに設立されたアメリカンポテトチップス社っていうところがあって、
うん、
そこのねポテトチップスなんですよ。
へー。
でここのね、アメリカンポテトチップ社のポテトチップスは フラ印のポテトチップスって言いまして、
はいはい、
フラってあのハワイのダンスフラ、
うんうん、
あのフラの印のついたポテトチップス
見たことある。
あ、ございます。
うん、
食べたことありますか。
ありますあります。
これレアらしいです。どうでしたお味は。
美味しかったですよ。
あ、いいな。これね、なんでフラ印かって言いますと、
うん、
ハワイからね帰国した浜田音四郎っていう方が設立した会社らしいんですが、うんうん、ハワイでね作り方習ってきたんですって。
へ
ー。だからその思い出としてフラ印のポテトチップスって言って売り出したらしいんですけども、
うんうんうん、
最初はね、まあ、全然売れないんですよ。ほら日本ってお菓子っていうのは基本的に柔らかくて甘いものが多いじゃないですか。
そうですね。
なのでこのパリッとしたね、こんな甘くもない、うん、しかもしょっぱいものを食べられないよって売れなかったんですって。なのでしょうがないから進駐軍にね売ってたらしいんですね。戦後すぐなので、
うんうんうん、
でビアホールを回ってね、ビールのつまみに最高だからって売り込んで売り込んで売り込んで広めたんですって。
うんうんうん。
なのでポテトチップスビールのつまみに最高っていう方はですね、下谷さん間違ってませんよ。
お、
ほらもう堂々と堂々と飲んでいいかどうかわからないけれども、
ね、
ポテトチップスをつまみにビール飲んでみてください。
うんうん。
またね、この浜田さんね、食糧難の日本でね手軽に取れる栄養ってことを考えて、
うん、
製法の、ね、特許取らなかったんですって。
へ
ー。なので急速に広まって今日に至ると、
うん、
このようになってるんですね。でこのポテトチップスにちょっと似てるようなものとしてはですね、
はい、
コーンフレーク、
うん、
あれも薄くてパリパリしてるでしょ、
うん、
これもですねうっかり発明なんですね。
へー。
あのコーンフレークって本当にアメリカ人の朝食って感じするじゃないですか、
うんうんうん、
あれね中にはね嫌いな人もいるんですよあの子供の頃に散々食べさせられたから、
うん、
もう食べたくないっていう人もいるんですが
あ、
まあまあまあまあ一部ではソウルフードですよアメリカ人のね、
うんうんうん、
でコーンフレークとしてはもう有名なのはもちろんケロッグさん、
はい、
ケロッグさん本名というかフルネームがですねウィル・キース・ケロッグ、ウィル・キース・ケロッグさんとおっしゃるんですね、
うん。
でこの方はですねお兄さんいらっしゃって、
うん、
お兄さんのところでね、うん、研究の手伝いしてたんですって、
はい。
ま、お兄さんね、この方もお医者さんなんですね、
うんうん、
で患者さんのね食事の調理とかをね受け持ってたらしいんですよ、
うん、
である日ね小麦をね茹でて、
うんうん、
広げておいたそうなんです、
はいはい、
でまあパンにするのでね広げてそこからイースト菌混ぜたりしてってことをやる予定だったんですが、
はい、
ケロッグさんはですねうっかりさんなんですねやっぱりね。あのね小麦広げっぱなしにして散歩に行っちゃったんですって
、
で散歩してお話ししたりしてただいまって帰ってきたらば、
うん、
そら小麦粉パリッパリに乾いてるでしょ、
うん、
でしかもねあのフレーク状にひび割れて、
うん、
泥の溜まった水たまりから水が干上がっちゃったような感じ。あんな感じにね小麦のこの板がね、
うん、
反り返ったらしいんですよ、
うん、
でこれで、ね、あやべえって言って捨てないところがやっぱり発明なんですね。
うん、
これ焼いてみたらどうなるのと思って焼いちゃったらしいんですよ。
はあ、
ちょっとねカリッカリのスナックが出来上がったんですね。
なるほど。
でこれねそれまでのもともとパンを作ろうとしてたんですから、
うん、
こんなになっちゃったって言って捨てればいいじゃないですか、
うん、
やっぱりケロッグさんはですねそこがやっぱ発明なんでしょうね。患者に食わしちゃうかと、いや自分でも食べたと思うんですよ患者たちに、まあ、材料は同じなんだしって言ってね患者に出したらしいんですそうするとねあの病院入院なさったことある方はお分かりだと思うんですけども、
うんうん、
それはね用の東西を問わずねあの病院食ってまずいわけですよ、
うんうん、
日本だったらね、まあ、米とかうどんとかが中心になりますけども味が薄くてね、
はいはい、
美味しくないわけです、
うん、
アメリカでもねやっぱりね美味しくはないわけですよ、
うんうん、
なんかしなっとしたパンが出てきてねピーナッツバターかなんか塗るんじゃないですか
はいはいはい、
毎日だと飽きるんですね。でそこにこのカリッカリのねスナックが出てきたもんだから、うん、うまいって好評らしいんですね。
うん、うん、そりゃそうなりますよね、
まあ、半分強制的に言わせてるんじゃないかと思いますけどもうまいと患者さんに好評だと、
うん、
じゃあこれ売ろうじゃないかってことになって、
うん、
ケロッグさんはですね大量生産始めるんですね。
お
で、これを元にして現在のケロッグ社ができてます。
おお、
だから元は病院食と。
ああなるほど。
確かになんかヘルシーな感じはしますもんね。
うん、
特にあの牛乳をひたひたにして食べるでしょ、
うんうんうんうん、
僕ねあれがね割としなっとなってるのが好きパリパリになってるんじゃなくて牛乳がね十分吸収されてしなっとなってるのが割と好きです、
うんうん、
ミルク関係牛乳関係で言いますとですね、
はい、
アイスクリーム
はいはい
のコーン、
コーン、
アイスクリームってあの、はいはい、お皿に入れたりね、あのハーゲンダッツなんかに行きますと、ハーゲンダッツじゃないや、サーティワンなんかに行きますと、サーティワンでもねあのコーンとカップどっちにしますなんて聞かれるじゃないですか、
うんうん、
そしてね、サーティワンの方々はね、どうしてあんなにみんな化粧が濃い。で、あの、カップかね、コーンか選べるじゃないですか。木村さん、どっちで頼みます、
はい、私はコーンですかね。
僕もコーン派なんですよ。
うん、
あの、コーンの綴りって、ま、時々ね、あのコーンって、トウモロコシ材料にしてるからコーンなんでしょって方いらっしゃるんですが、
はいはい、
あれはね、スペルそのものが違うんですね。
うんうん、
あの、アイスクリームのコーンは、スペルはですね、C-O-N-E。トウモロコシは CORN、
うん、
CONE の方はですね塩水っていう意味なんですね。
はいはいはい、
まあ塩水系してるじゃないですか、うん、でトウモロコシではありませんで、主原料もねもともと違いまして、主原料小麦粉です、
う
ん、
はいはい。
ちょっと余談になりますけどもね、
うん、
あのこれなんでコーンっていうか、あの塩水のことをコーンっていうかって言いますと、
うん、
ギリシャ神話でねゼウスっていう神様いらっしゃるでしょ、全能の神様、
はい、はいはい。
このゼウスにねヤギの乳を与えてたんですって、
うんうん、
でこの授乳していたヤギの角のことをコルヌコピアって言いまして、
うん、
何でも叶えられる豊穣の角って意味なんですって。まあそれ飲んでね全能になっちゃうぐらいですからね、
うん、
でこの角のコルヌコピアっていう名前のコルヌが変化してコーン、まあ、角ってね尖ってますからね、
うん、
そっからコーンになったとも言われてます。
なるほど。
さあさあさあ、じゃあアイスクリームコーンどうやって発生したかですが、
うん、
これもですねちゃんと分かってるんですね。1904年、今からもう100年前ですよ、うん、ミズーリ州のセントルイスで万博が行われてたんですね。
はい。
でその年はですね、ただでさえミズーリ州は暑いのに、その年の夏は特に暑くてですね、
うん、
屋台でね売ってたアイスクリームがむちゃむちゃ売れたんですって。
はいはいはい。
でその当時はねアイスクリームって小さなボール、まあお皿ですね、
うんうん、
お皿に入れて売られてたんですけども、あんまりアイスクリーム売れるもんで、
うん、
そのお皿ボールがね足りなくなっちゃったんですって、
うん、
で普通だったらねもうお皿がないからおしまいってやるんですが、
はい、
この屋台の主がきっとで欲に駆られたんでしょうねちょうどねその屋台の横でザラビアっていうお菓子を売ってたんですよ、
はい、
これエジプトのお菓子なんだそうなんですけども、
うん、
ウェハースをね薄く潰したようなお菓子で、
うん、
こうパリッパリのねお菓子なんです、
う
ん、でこちらの方はですね、まあ暑い時にあんまりウェハース固くしたようなの食べたくないじゃないですか、
うん、
でま、焼き八つ橋、
はいはい、
あんな感じだと思うんですよね。
ああなるほど。
で売れ行きがね全然良くなかったんですって、
うんうん、
でそこでアイスクリーム屋さんのオーナーがこのアイスクリームこれに入れて売ったらいいんじゃねって思いついて、
うん、
そのザラビアをねロールして作ってくれないかって頼んだんですね。
お
でただ単にロールにしちゃうと下からスコーンって落っこっちゃうので円錐形にして下絞ってくれと、
うん、うんうんうん、
でそこにアイスクリームを乗っけてみたら、
うん、
ゴミは出ないわ、
うん、
スッと持ってってもらえるわ、
うん、
で全部食べられるわと、
うん、
いうことでこの瞬間アイスクリームコーンが生まれました。
なるほど。
たまたま横にザラビアウェハースをね美したようなエジプトのお菓子を売っていた売店があったから、うんうんうん、発明されたんですねアイスクリームコーン、
うん、
アイスクリーム今ねまだまだ暑い日が時々ありますので、
はい、
アイスも恋しくなりますが、
うん、
アイスは甘いじゃないですか。
甘いですね。
ただねあの甘いのいっぱい食べてるとね、
うん、
女性はちょっと気になるでしょ、いろいろと
気にしない気にしない、
うん、そうだ気にしない、島田屋さんも気にしないぞ。気にする方はですねこういうののお世話になってるんじゃないですか。人工甘味料、
はいはいはい、
代表的なところでサッカリンっていうのがありますけども、
うん、
日本ではね、なんかあまりサッカリンって体に良くないんじゃないかって言って人気がなくなっちゃいましたが、
うん、
アメリカなんかではね、全然まだまだサッカリン人気がありまして、
うん、
あの喫茶店なんかでもまだ置いてるかな、あのピンクの包みに入ってるやつ、あんなのはね、アメリカでさんざっぱら置いてますよ。
うーん、
でこのサッカリンもですね、うっかり発明なんですね。こちらはですね、なんと実験室で生まれたんです。まあ、人工甘味料っていうぐらいですからね。
うんうんうん、
こちらはですね、1878年、ジョンズ・ホプキンス大学で生まれました。
はい、
ジョンズ・ホプキンス大学ってね、名門中の名門なんですよ。
お、
特に理学医学系ではね、非常に有名なところでして、
うん、
こちらにですね、アイラ・レムセン博士って方がいらっしゃったんですね。
うん、
でこの方がですね、コンスタンチン・ファールバーグっていう方と一緒に研究をしてたんです。
うん、
で何の研究したかと言いますと、もうね、口にはしたくないですよ、コールタールについての実験。
コールタール、
ええ、アスファルトを固めたりするね、
うん、
あれのね、実験してたんですって。
は
あ、である日、まあ、お手伝いをしていたコンスタンチン・ファールバーグさんが帰宅してね、うん、ロールパンを食べたそうなんですね。
うんうんうん、
そうするとね、いつものパンなのにやけに甘いんですって。
はいはい、
で一緒に食べた人はね、甘くないって聞いたら、別にいつもと変わんないけどって言うらしいんですよ。
うん、
でそんなはずな、やけに甘いんだけどなと思って、なんとなく指をペロッと舐めてみると、
うん、
指が甘いんですよ。
へ
え、と思って、うん、まあ、そういえば今日実験室でいろんな化学物質作ってたわってことを思い当たるんですね。
はいはい、
あの今だと考えられないですよ。まず素手で化学物質触ってるでしょ、作ったもの。
うん、怖い。
しかもなんか甘いな、あ、化学物質そういえば触ってたわって言ってペロッと確認するでしょ。
うん、
あの今だったら、あ、なんか舐めちゃったって言って大ごとになりますが、
うん、
この方、あ、そっかそっか、今日なんか触ってたわって言って明日確認しいいよ、翌日なんです、確認するの。そしてね、確認の仕方もすごいですよ。翌日実験室でいろんな物質を片っ端から舐めるんですね。今だったらいろんな面でアウトです。
うん、
で舐めていったらば甘い物質があることを発見したんです。
おお。
でこのファールバーグさんがこれをサッカリンと名付けて商標を登録して商売につなげていきます。
はい、
うん、この話はですね、前後が面白いんですよ。
うん、
まずですね、コンスタンチン・ファールバーグさん、
うん、
この方ロシア生まれのドイツ人科学者なんですが、
はい、
なぜロシア生まれのドイツ人科学者がジョンズ・ホプキンス大学アメリカにいたかって言いますと、
うん、
輸入砂糖の関税についての裁判の証人としてね、
はい、
アメリカに呼ばれてたんですって。
うん、
だ砂糖の関税についての裁判の証人でアメリカに来ていたのに、
うん、
砂糖をこうぶつぶすような人工甘味料を発明してしまったと。しかもうっかりと。
うっかり。うん。
それからですね、後日なんですけども、このファールバーグさんね、アイラ・レムセン博士の研究室をちょっと曲がりしてね、
はい、
で自分の実験する傍ら、アイラ・レムセン博士の実験のお手伝いをしてたんですね。
はいはい。
なのに、そこでうっかり発明しちゃったサッカリンなのに、
うん、
彼はですね、レムセン博士に何の相談もなしに一人で商標登録して、
お
ー、もう一人でサッカリン発明したみたいにね、言って回ったんですって。ほらね、アイラ・レムセン博士怒るわけですよ。
怒りますね。
でも商標登録忘れちゃってるので、もうどうにもならないんですね。
うん、うんうん、
その後レムセン博士はファールバーグさんをですね、一生涯ペテン師ペテン師って呼んで許すことはなかったそうです。ねえ、そのサッカリンの味ほどに甘い話ではなかったんですね。
うんうんうん。
もう一つ甘いのいきましょうか。
はい、
これはね、僕大好き、チョコチップクッキー。
おーおーお
ー、下田さんお好きですか、チョコチップクッキー。
好きですよ。
これもですね、うっかり発明されていなかったら、我々はチョコクッキーは食べられていたかもしれませんが、
うん、
チョコチップクッキーは食べられなかったかもしれないんですよ。
お
ー、これはですね、ルース・グレイブス・ウェイクフィールドさんが発明してくださいました。
はい、
この方はですね、マサチューセッツ州で旦那さんとね、旅行者用のロッジ、
うん、
まあホテルのちっちゃいやつですね、
うんうんうん、
これをね経営していて、宿泊客のためにねクッキーやってたんですって。
はい、
でいつもねチョコレートクッキーをね、まあ、いわゆるチョコレートクッキー、チョコをね、うん、生地に練り込んでクッキー作ってお出ししてたらしいんですよ。
はい、
ところがですね、1938年のある日、 いつも使っていたベイカーズっていうメーカーのチョコレートを切らしてしまったんですね、ルースさん、で、なんかないかなと思って手元を見てみたら、ネスレのね、セミスイートチョコレートがあったんですって。あ、じゃあこれ使っちゃえってことで、いつも通りにね、トントントントンと刻んで、生地に混ぜ込んで、で、焼いたそうなんですよ。ところがですね、いつものチョコレートと違ってネスレのセミスイートチョコレートは脂肪分が少なかったそうなんですね。で、脂肪分が少ないとどういうことになるかっていうと、熱を加えて、つまり焼いてる時にね、チョコが溶けないんですね。で、チョコが溶けないもんだからチップのまんま残っちゃったんですよ。で、あー、これ溶けなかったって言って、彼女は失敗しちゃった、でも作っちゃったからしょうがないやと思って、ごめんなさいって言ってね、お客さんに出したそうなんですね、ところがですね、お客さんから大好評なんですよ。それは新しい食感だしね。チョコクッキー、チョコレートクッキーってもう生地自体がチョコの味がするじゃないですか、でもチョコチップクッキーは生地はクッキーの味と風味、でもチョコにぶち当たるとガーンとチョコの風味がするでしょ、だからこれは美味しいってことになって大好評になって、新聞にね、レシピが載るほどになったんですって。で、これに伴ってネスレのチョコレートの売り上げも急増です。で、ネスレとしてはですね、これどんどんチョコチップクッキー作ってもらって、チョコレートの消費が上がったらいいなってことで、チョコレートのパッケージにね、彼女のレシピを載せられないかって彼女に話持ちかけるそうなんですね。するとですね、ルースさん、いいよって言ってくれるんですね。で、ネスレのチョコレートのパッケージにも彼女のレシピが乗ることになったんですが、その代価として、何をもらったかというと、お金をもらっていないんですね。一生分のチョコレートもらったそうです。良かったのか悪かったのか分かりませんけども。でね、1941年、まあ、このチョコレートを作り始めてから3年後ですね、ネスレ本体が、ネスレ本社がね、あのチョコレートチップクッキーを発売し始めました。で、今でもね、アメリカで売っているネスレのチョコチップクッキーはね、トールハウスっていう名前で、このトールハウスっていうのは彼女が旦那さんとね、経営していたロッジの名前なんですね。で、パッケージにね、そのロッジのイラストも書かれてます。で、それだけのね、売り上げを上げて、ネスレの発展に貢献したにもかかわらず、もらったのが一生分のチョコレートだけという、これまた、チョコレートの味ほどには甘くないお話だったんですね。さあ、下平さん、
はい、
発明の陰にうっかりあり、人類はですね、任意に発明したよりうっかり発明の方が多いんじゃないかっていうぐらいね、いろんなものをうっかり発明していくわけですよ。皆さんの周りでもいろんなうっかりがあるじゃないですか。我々もね、うっかりしますけれども、それが発明に結びつかないのが一般人であるゆえんですよね。
そうですね。
聞いてらっしゃる方々も多分いろんなうっかりがあると思いますので、そのうっかりをですね、メールで教えてくださいね。メールって言えばですね、下平さん、最近我々温泉を紹介する回をやりましたけれども、やはりですね、皆さん温泉好きなんですね。温泉に関するメール、それもですね、また三島寺さん、こんな温泉がありますよっていうのがですね、バンバン寄せられておりまして、例えばですね、ラジオネーム天かける春さんからいただきました。
ありがとうございます。
下平さん、和田さん、こんにちは。今回の温泉の会のおかげで、まだ暑いとはいえ温泉に行きたい病が始まっちゃいそうでした。面白い温泉といえば、同級生で私が行けないのをいいことに、やたら温泉自慢をする友達がいますという方がいらっしゃるらしくって、この方からですね、天かける春さんが教わってるのが、大分の方で鶴の湯という和田さんにおすすめの温泉がありまして、そこはなんとお墓の先にあります。 お墓温泉と検索すれば出てくると思いますので、うん、ぜひ大分に旅行の際にはお立ち寄りください。とってもこじんまりとはしているのですが、割といいお湯らしいんです。ルンルン気分でお墓旅行を通るらしいのですが、ルンルン気分で通るんじゃない、お墓の研究にもなるだろうし、お外なので夏は蚊という昆虫研究にもなりますね。見晴らし良さそうなのでお天気観察もできそうですよ。怖いです。それから下平さんにおすすめは八ヶ岳にある、ここも小淵沢温泉飲み放題と検索するとある宿が出てきます。最近飲み放題ばかりが口コミになったらしく、そういうお客さんが多くなってしまってちょっと教えたくないのですが、この温泉ホテルは八ヶ岳というところにあって、うんうん、お隣近くにはアウトレットもあるし、白州のサントリー工場見学も近くなので行けますし、工場見学では当然試飲もできますねとびっくりマークつけていただきましたよ。
うん、
でその宿に泊まらなくても周辺の道の駅小淵沢には日帰り温泉もあり、県外の方でも600円くらいで入れたと思いますと。それぞれいい。下平さんいいじゃないですか、飲み放題らしいですよ温泉。天久倉さん、なぜ和田には店長には墓のそばの温泉を紹介するのかと。いろんな温泉あるんですね。それからですね、
うん、
パックスケの父さんからいただきました。
ありがとうございます。
この方はですね、長野県にお住まいなんですね、うん、長野県もいい温泉いっぱいあるじゃないですか、
うん、
で、途中ちょっと省略しますけども、はい、個人的に面白いと思った温泉は下諏訪の独沢温泉です。
こう
お湯は鉄分が多くて茶色で pH は 2.5、だいぶ酸性ですね。飲むこともできるんですが、うん、レモンのような酸っぱさと鉄の味が混ざった不思議な味です。まずいって書いてあります、
うん、
でお茶と混ぜると真っ黒になります。そうですね、お茶のタンニンと結びつくんですね、
うんうん、
でまさに毒といった感じです。沸かしていない水風呂もあって、そっちはものすごく冷たいです、うん、いろいろと不思議な温泉ですよ。どうしてですね、こう素敵な温泉を紹介していただきたいって言ってるのにですね、こういう面白い温泉ばっかり紹介されるのかと。素敵な温泉僕からも言いましょうか。
はいはい、ぜひぜひ。
あのですね、四国、
うん、
四国にありまして祖谷温泉っていうのがあるんですよ。
はい、
祖谷温泉または大ボケ小ボケっていう、いや別にあのボケたりしてるわけじゃないですよ、大ボケ小ボケっていうね地名なんですよ。
へえ。
大ボケ小ボケあるいは祖谷温泉っていうところで、検索していただくとホテル祖谷温泉っていうのがあります。
うん、
ここはですねちょっとゴージャスなんです。各部屋にもですね温泉が引かれてるんですが、温泉、まあ、露天風呂に行くのにはケーブルカーで行くんです。
へえ。
ホテルがね谷の上にあるんですよ、
うんうん、
で露天風呂はその谷の底にあるのでホテルからねケーブルカーで下っていくの。
おお。
そうすると谷底の川っぺりにね露天風呂があるんですね。ここがですね、行くのはですね夏がおすすめです。
ほう。
なぜならばとってもいいんですよここ、
うん、
とってもいいんですよ。でもね温泉がぬるいんですね。なので露天風呂に入っていると、
うん、
出ることができないんですね冬は。あの寒くて温まるかなと思うんですが、芯までは温まらないんです。ぬるい湯に浸かってさーって立ち上がるとヒューっていう
寒い
そういうところですので、そこでですね、服を着替えてね、あの服を着てケーブルカーで上がってくるまでに再び冷えてしまうという、うん、そういったですね素敵なところで、それは間違いない、
うん、
ただ行くシーズンを間違えるとえらいことになりますので、うん、そこはお間違いのないように言っていただけるといいかなと思います。
はい、
ね、温泉だけなくうっかりこんなことやっちゃったっていうのを皆さんにお待ちしておりますので、あ
ん、
うっかりって言えばうっかりまた忘れるとこだった。
うっかり、
いやこれ言わなくちゃいけないと思ったんだ。あのですね、
はい、
そんな雑貨店、
うん、
有料配信特別版がおそらくこの配信と同時に配信スタートになってます、はいはい、
お
ー、そんなプロジェクト内のね有料配信の中でも特別版というのは、
うん、
聞き放題プランでは聞けません。
はい、
単発です。
はい、
こちらはですね350円でしたか、
うん、
それでお買い上げいただくと聞けるという、どんな風になってるのか、まあのファイルとかね音声ファイル自体は我々が編集してあげてますんで、
はい、
その内容は知ってるんですが、どこからどう買うかとかですね、
うん、
どんなアートワークがついてるかとかですね、うん、そういったことは我々一切分かっておりませんまだテストパターンです。
はい。
ですので皆さん名誉ある実験体、名誉あるですね
実験、
トライアルチャレンジャーとしてですね、おうおうおう、ちょっと聞いてみてください。
はい。
何のお話をしてるかと言いますと、
うん、
年金です。
年金だ。
年金4回目になりますよ。しかしですね、
はい、
今回また熱いですよ年金。
お
う、ま、もう年金いいよっていう方はですねこちらまあまあまあまあお聞きにならなくても結構ですが、
うんうんうん、
かなり熱い内容ですよ。これまでもね相当熱いのやりましたけども、
うんうん、
ね、何が熱いってね和田店長のね麻生さんの真似というのが一番熱かったと思いますが、
うん、
年金よりも生活保護の方がいいんじゃないのと思ったことのあるあなた、
はい、
さあそれはどうなのかと、
うん、
それからですね、年金をより多くもらう方法と、
お、
この辺なんかもお話をしておりますんでこれもねかなり熱いと思いますよ。ですので、うんうんうん、350円で買っていただいて、
はい、
まあ試しに、ね、第1号ですから、うん、そんなプロジェクトの有料、うんうん、本当に完全に有料配信は、
はい、
特別版第1号として聞いていただければと思います。でね、こんな風にして来ましたとかね、うん、どんな感じでしたよっていう感想もねこちらの方にまたお寄せいただければと思います。
はい、
お待ちしておりますよ。じゃあそれらのメールアドレスと下平さんからお願いします。
はい。この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想愛の告白や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスは sonnai.com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っているもちのブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますのでそちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
というあたりで本日の無料配信版は終了なんですが、相変わらずボリュームがねおかしいですよ。ですがまだですね有料版はこの後も続きます。
はい、
そんない雑貨店バックヤード、本日はですね、
うん、
発明といえばあの方、
ほ
う、エジソン。
おお、
エジソンさんはね電球ですとかねそういった有用なものをね発明して我々に残してくれてるわけですよ。
うん、うん、
しかしですよ、
はい、
おかしなものも発明しているんです。
ん？
そのエジソンさんが発明してしまった、あえてしまったと言いましょう、
はいはい、
発明してしまったおかしなものを本日はご紹介してみたいと思います。
お
それでは有料配信版をお聞きの方々はこの後もお付き合いください。
はい、
無料配信版は本日はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、おはようございます。店長の和田でございます。本日、私は神奈川県某所にありますビルシュタインサービスセンター BSC 藤野さんというところにお邪魔いたしまして、私の愛車ロードスターの足回りをそっくり交換と いうことをやってもらっているわけであります。随分とまた金のかかることをしてるじゃねえかと思われるかもしれませんが、そうではございません。私の愛車ロードスター、かれこれもう20万キロ近く走っておりまして、足回りも、10年前に10万キロ行ったあたりで変えてから、それ以来全く変えていないので、もうダメだということになりまして、そろそろ交換しようじゃないかということでございます。それも新品交換ではなく、昔履いていたビルシュタインというショックアブソーバー、お分かりになりますがね、車体の上下動を吸収する筒のようなものがあるんですが、これをですねメンテナンスオーバーホールいたしまして、再度利用するということになっております。こうするとちょっとお安く済むんですね。交換費用もこちら破格のお値段でやっていただけているわけであります。というわけで今交換作業が始まったところなんですが、若いお兄さん、先ほど28歳とおっしゃっていました、お兄さんが今タイヤにビニールテープで何やら印をつけているところですが、その作業の内容は私には全くわかりません。これから足をガバッと外して取り替えてということをするんでしょう。音聞こえるでしょうかね。セミの音に混じってガーというグラインダーで何か鉄を削っている音がします。火花がこちらから見えております。何をなさっているのか私にはこれまたさっぱりわかりません。半日がかりの作業になるそうであります。果たしてどんな作業なのか間近で見学ができるので、その様子たっぷり見学してみたいと思います。さあ、セミの声と素敵なミュージックとともに足回りの交換が始まりましたけれども、今ですねアライメントと言いまして、タイヤの向きがどんな方向についてるかというのをですね、まずお兄さん調べてくれたわけですね。すると、お田さん恐ろしいことになってますよと言われてしまいました。タイヤがですねあっちこっち好き勝手な方向を向いちゃってて、レーンチェンジが怖い車ですねっていうふうに言われてしまいました。別に、前に取り付けていただいた別のお店がどうこうというわけではございませんが、罠がちゃんと管理していなかったので、えらい方向を向いちゃっててよく乗ってましたねくらいの感じだそうであります。これをしっかりと直していただけるそうでありますので、楽しみにしたいと思います。ファンキーなミュージックの向こうに聞こえてまいりました。タイヤのボルトを外す音、響きますね。今私の愛車のタイヤが1本2本と外されてまいります。ジャッキアップされ、タイヤが外され、足回りが丸見えになってまいりました。果たしてこんな実況を聞いて一体誰が喜ぶんでありましょうか。しっかり許可をもらってお話をしておりますが、許可をもらったばかりでなく代表取締役から名刺を頂戴してしまいました。かえって申し訳ない気分で私、工場の隅っこに座らせていただいております。この後もこんな調子で続きますので、車に興味なんかねえよという方はここらで停止ボタンを押していただいて、時間を有効に使っていただければと思いますよ。私たった今再び代表取締役に呼ばれまして、和田さんと、バンプラバーとかブッシュが全部ボロボロにグズグズに崩れてなくなってるよと再び言われてしまいました。危ないよと、そんな状態で乗ってたわけですね。皆さんもお気をつけになってください。ですね、車興味ないよという方もですね、しっかりと専門家に見ていただいて大丈夫っていうところだけはですね、しっかりやらないと こういうことになりますよ。皆さんしっかりお気をつけになってください。さあ、めでたく最もダメになっていた右後ろ足が外れました。それにしてもどんな仕事もそうですが、プロの仕事っていうのは見てると惚れ惚れしますね。作業に入るにあたってボディが傷つかないようにパパッとカバーをかけたりするんですが、その仕草とかその様子というのがやっぱりプロの仕事、見ていて美しいですね。では油で汚れ、体も擦り傷とかいっぱいついてるんだと思うんですが、それでもその所作が美しいというのはやっぱプロっていう感じがいたします。しばらく眺めてみたいと思います。今ですね、教えてもらったところによりますと、足を取り付けてそのまんまほいって下ろしちゃったりすると、で終了ってやっちゃったりすると、前にかかっていたブッシュにかかっていたテンション、ブッシュっていうのは足を取り付ける部分のゴムですね、これにかかっていたテンションがそのまま残ってしまうので正確な足回りが出せないと。なので一旦下ろしてそのブッシュを緩めて正常な位置にしてからもう一回締め直すと、こういうことをやってくださるんだそうです。大変手間がかかっています。ありがたい、本当にありがたい。いよいよですね、タイヤを取り付けまして、これから車を一旦下に下ろして足の状態がどうかと、ブッシュ、ゴムの部品のねじれ具合はどうかとか、これを多分見るんだと思うんですね。今降りていきますね。いやー、このジャッキの動きもかっこいいんじゃないですか。これまでと打って変わって車高が高いですね。これまでやっぱり今多少下げてはいたんですけども、やっぱりこう経年変化でね、だんだんだんだん下がっちゃっていたんでしょう。本来のロードスターのすっかすかな車高、タイヤの周りにすごくスペースがある感じに戻っています。車が走っている音が聞こえますでしょうか。今ですね、前に後ろに行ったり来たり行ったり来たりして、あ、また帰ってきましたね。こうやって馴染ませるんだそうです。でこの後試走、試し走りに行ったりして音とかもチェックして最終調整すると、このようになってるわけなんですね。いや、生き生きと動いてますね。本来の動きはこうだったんですね。やっぱりですね、使う道具もかっこいいわけなんですね。今タイヤをいろいろ測定したのがデジタルキャンバーゲージというのを使って、何やってるかさっぱりわかりませんけども、測ってらっしゃってまた調整すると、なんでちょっとたまらんかっこいいですね。ワクワクしますね。お、また車がジャックアップされていきます。お、すごい音がします。また説明を聞いてきてしまいました。車のアライメントってこうなってるんだよとか、キャンバーとかこうやってつけるんだよ、サイドスリップこういうもんなんだよっていうのをまたしても勉強してしまいました。楽しいですね。工場内に鳴り響く機械音、たまりません。さあ、すっかり作業の方は終わって足回りが新しくなったといっても、古い部品をオーバーホールしてもらって取り付けてもらったわけなんですが、 その愛車に私乗っております。早速シートベルトを締めてどんな様子か確認してみたいと思います。それではエンジンを始動します。じゃあ行きますよ。もう動き出しから分かりますね。動きはもう全く違います。あ、こんなにいい車だったんですね、ロードスター。お店の方もおっしゃってましたが、標準の状態、吊るしの状態には訳があると。今カーブを曲がって、上り坂のカーブを曲がっています。いいですね。いやー、これが標準の状態だったんですね。前のがね、悪かったではなくて、前のあまりにも長いこと、ほったらかして乗っていたという、そういった私のせいなんですが、いいですね。こんなにいい車だったかと。いやー、いいです。いや、大変満足しました。それでは本日のお出かけしてきましたコーナーでした。